こんにちは、タット三谷です。
原田由紀子です。
早いものなんですけども、2024年1月1日の能登半島地震から2年が経ちました。
そうですね、はい。
復興に向けた現地の取り組み、活動している人々、現地の状況など、今もなお一日一日少しずつ変化があるはずなんですが、はい、テレビやラジオでは少し限界のあるところに、能登の今を伝えるメディアを運営している会社があるんです。ということで、今日のゲストは、
はい、
株式会社むつび代表取締役で能登官民連携復興センター広報担当の加藤愛理さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
実はちょっと卒業した学校が一緒だったっていうので。
そうなんですね、そんなつながり、
そのご縁で、最初に知り合ったんですけども、
はい、
もうこの番組にぜひ出ていただくべきだと思いまして、
なるほど、
ありがとうございます。
今日は能登から来てくださって、はい、
はい、ね、今能登から、はい、着きました。
よろしくお願いします。
今日はよろしくお願いいたします。それでは本日のゲスト、加藤愛理さんのプロフィールなどご紹介してまいります。まずは株式会社むつびのご紹介です。本社は、金沢市にあるんですけれども、活動の拠点は奥能登全域ということです。会社の設立は2024年の5月17日です。事業内容は防災・復興事業におけるコンサルティング及び広告代理業務、防災・復興人材の育成、そして被災地メディアの運営です。そして加藤愛理さん個人のプロフィールです。1992年神奈川県横浜市のお生まれです。2016年3月に慶応義塾大学を卒業後、東京大学大学院に進まれました。そして2024年5月株式会社むつびを設立なさり、代表取締役に就任なさいます。そして2025年1月からは、能登官民連携復興センターにも所属なさっています。
はい、ということなんですけれども、むつびという会社の代表されているということで、この会社は何をやってる会社なんでしょうか。
はい、今ご紹介にありましたように、能登半島地震後に石川県内で設立をした会社なんですけれども、はい、うん、私自身がもともと防災という領域ですね、災害の予防というところをテーマにずっと取り組みをしていたんですけれども、うん、やっぱり発災をした後の被災地でも自分たちにできることをちゃんと続けていきたいなという思いで、しっかり復興にも取り組んでいくというところで、災害に関する課題解決をしていくため の会社として設立をいたしました。
その防災っていう観点以外にもいろんな着眼点があるっていうか。
そうですね。基本的には災害時、災害の前とか災害の後っていうような軸としては持っているんですけれども、やはりそこには今ものともそうですけれども、やはり災害被災地という観点だけではなくて、もともと地域が抱えていた課題があって、それが災害によってあらわになったり、より深刻化したりっていうところもあると思っていて、その意味では今やっていることが復興なのか地方創生なのかって言われると、どっちだということも言えないなということを思いながら、はい、いろんな課題との掛け合わせっていうところに向き合っているような状況かなと思います。
このむつびというのは、アルファベットで、MUTUBI。
はい。
これむつびっていうのはなんかどんな思いが込められてるんでしょうか？
はい。もともと日本語の古語で、むつぶ、はい、むつびという言葉がございまして、
はい、
仲むつまじのむつという漢字の使った言葉なんですけれども、親しくする、親しい間柄っていう意味があるんですね。
はい、
でなかなか防災って皆さん大切だっていうことは理解はしているものの、なかなか災害自体を経験することはできなかったり、簡単に被災地という場所に足を踏み入れたりって、できることが多くないのかなと思っていて、はい、うちはよく未災地という言葉を使うんですけれども。
未災地というのは、はい、まだ。
まだ災害が起きてない。未だ起きてないけど、未来に起きるかもしれない地域。
うん、
で、被災地か未災地かっていうと、大体日本全国どっちかですよね。
はい、
そういったまだ起きてない地域と、もう起きてしまった地域が、こう、もっと距離を縮めて、近づき合えるような、そういう社会にしていきたいというところと、あとは、このむつびの綴りにもあるんです。MUTU。ミューチュアルっていう、相互性という単語がありまして、
はい、
災害起きると被災地のためにっていう風な一方的な 支援だっていうようなところが強くなるかなと思いつつ、被災地に足を踏み入れたり理解をすることっていうこと自体は被災地にとっても必ず還元されるものがあるだろうと、そういった双方向性の関係のもとでこの社会のレジリエンスを高めていきたいなという思いがございまして、こういったあのむつびという社名にいたしました。
設立が2024年5月なんですけど、能登半島地震が起きた2024年の1月1日からどうなんでしょう、はい、タイムラインで言うと。
そうですね、1月1日は私も横浜市の自宅、実家で家族団らんでこたつに入ってみかん食べてたんですよ。はい、そんな時にあの地震が発生して、で、まあ、震源の方を見た時にもう地震の規模、起きた場所、そして深さですね、まあ、もう残念ながらこれは数百名が亡くなってしまう災害になるなっていうことを思いまして、
はい、
もうその時点で仲間と連絡取り合って、能登に行くぞということで、3日間準備をして、で、その3日後に能登に着いたというところです。
1月4日ってことですか？
はい、4日に、はい、能登に着いておりました、ね。
もともとそういう、例えば、なんて自分の中の心構え、何かそういう地震があったらこうするみたいなのっていうのは、なんていうシミュレーションとかしてらっしゃって。
そうですね。もともとは、その、災害の予防が専門っていうところもあって、はい、被災地に行くことはよくあるんですよね。
う
ん、で、ちょっと時間が経ってから、被災地に赴いて、まあ、そこで起きていることを、まあ、記録したりとか、それを研究の素材として活用して、今度、未来の災害につなげていくっていう形で、被災地に行くことが多かったんですけども、
はい、
やっぱり起きている状況の中で、自分に何ができるかなっていうことを思ったときに、まあ、あらゆる支援っていう形はあるとは思うんですけど、まあ、そのあらゆる支援の根幹になるものって情報だなっていうことを思っていて、その情報を伝える、支援につなげるということを名目に置いた手段として情報発信をするような役割がいろんな被災地で必要だったなっていうことを思っていて、まあ、そういった形だったら自分もすぐに力になれる部分があるんじゃないかなと思いまして、その情報発信という支援をするということで能登に来ました。
なるほど。情報発信という支援ということは、今そこで何が起こってて、何が必要としているかっていうのを、はい、まあ、即時に、まあ、伝える。まあ、
そうですね。
インターネットとかそういうものを通じてということですか？
そうですね。うちは主に映像を発信してるんですけれども、はい、映像のコンテンツを制作して、皆さんにお伝えするということをやってきました。
なんかやっぱりね、どうしてもそういう震災とかの時ってどの情報が正しくて何を頼りにしたらいいのかってすごくこう、うん、難しい時代でもあって、
そうですよね、
うん、そういう中でその、
まあ、発災直後なんてもう混乱してたから、ね、どこで何が必要かとかっていうのがもう次の日に変わってたりしたりしたし、
うん、
あ、
そうなんですね、
ちょっと僕も能登行ったりもしてたんですけど、
はい、
なんだろう、例えば情報がない時には、
はい、
とにかくその支援物資と呼ばれるものをいろいろと持ってこうと。
まずは。
ね、うん、
そしたら最後までおむつが残ってて、
はい、
で、一番最後にたどり着いた鈴のある場所で、
はい、
おばあちゃんたちに笑われちゃって、ここにはそんな必要な子はおらんからとかって言われちゃって、
はい、
ああ、そうなんだとかっていう。
赤ちゃん用のおむ
つ、まあ別に全部が無駄足だったわけじゃないんですけど、
はい、
もっと効率的にできただろうなとかっていうのは、当時も実感しましたけどね。
なるほどね、うん。
災害時っていろんな方が被災されているので、いろんな方向けのもちろんものが必要になると思うんですけど、はい。鈴の、山の方の山間部の方だったんですけれども、やっぱり赤ちゃんがいて、夜中だったんですけど、避難所でずっと赤ちゃんが泣いていて、お母さんがずっとあやしていらっしゃったんですね。で、お声掛けして話を聞いていたら、やっぱりミルクがもうないっていうことで、倒壊した家屋、自分のご自宅にミルク取りにも帰ったんだけれども、うん、もうそこを尽きちゃって、もうこの子のご飯、ミルクあと一食分しかないんですって。いや、私たまたま液体ミルク持って行ってたので、
はい、
それでお渡しして、すごいありがとうございますって言っていただいたりもしたので、あれ誰がどこでどう困ってるかって、全然可視化されないんですよね。
ああ、そうなんですね。はい、じゃあそういったものを、まあ、例えば映像なり、情報なりとして、まあ、伝えたり残していくっていうことを、まあ、やっていきたいっていうことがメインとしてあるという
か、ね。そうですね。
はい。
まあ多分、発災直後はそういう、何が必要とか、何に困ってるとかっていう、そういう情報だったと思うんですけど、今、まあ2年経っていて、どういう情報が価値を持っているんですか？
そうですね。やはりこの復旧復興の歩みっていうこと自体が、やっぱりあまりこう後世に残っていかないというか、うん、私ももともと大学の時に教育をやっていたので、防災教育のことを、つまり地震が起きたらこんな風にしなきゃいけないとか、うん、津波に対してはこういう風にしなきゃいけないみたいな、防災の教育のコンテンツはあるんですけど、うん、なかなか復興教育ってないですよね。
そうですね。はい、
災害が起きた時に皆さん初心者、被災初心者なんですよ、はい、でもそこで参考にすべきコンテンツってなかなか多くない中で、今現場にいて復興のプロセスも含めてこう現場で見られているからこそ、そういったものを残して次の被災地につなげるっていう、まあ、そういった役割も果たせたらいいなとは思っています。
なるほど。確かにそう、災害そのものはまあ一応乗り越えて、うん、でまあそこでまた生活が始まる中で、でも前と同じようにはいかない。で、それでどうしていくのかっていうのは確かに本当に全員が初めてで、手探りですよね。
みんな手探りですね。
そういう方の声をじゃあいろいろ聞かれたりとかなさってるっていうことですか、
ね、そうですね。もう現場にいて自分の会社でも連携復興センターでも日々復興の取り組みというか、復興の仕事をしているので、
はい。
はい。やっぱり他の被災地のことも考えると、あの時のあの人と今同じ状況だなとか、でもこの、ね、能登には、まあ、みんないきなり被災者になってしまって、でもそれをすぐに教えてくれる人っていうのは身近にはいないので、はい、遠隔だし時代も違うかもしれないけれども、何かこう一つのあのメディアとしてつなげる、時代をつなげる、地域をつなげるっていうことができるといいなっていうことは思います。
能登以外の被災地にも行かれてるんですか？
そうですね。うちは今被災地メディア MewTube というメディアを運営してるんです。
MewTube、
はい、
はい、
むつびから取って、はい、
うんうん、
MewTube なんですけれども、はい、あの各被災地に行ける範囲で行って取材活動させていただいてます。
その被災地同士のやっぱり人たちがこう同じように感じていたり、逆に違う風に感じたりっていうのを比較すると、やっぱりいろいろまた見えてくるものってあるんでしょうかね。
そうですね。やっぱりその時々で皆さんのニーズだったりとか、あとはその地域の中でも、地域ごとにも違いますし、地域の中の個人ごとにもニーズって違いますので、まあ、そういった多様性というところを意識しながら、なるべく大手メディアさんが取り上げていない、その影になってしまっている部分だったりとか、うちの声が全然伝わらないんです、うちは大した被害じゃないから、どこかよりもあっちの方がひどいから、こっちはそうでもないから、なかなか伝わらないんだみたいな、そういうつぶさな声を拾っていくのが民間のメディアのやれることかなと思っています。
なるほど。被災地の方々にとっても、その何かその有益な情報っていうのはあるんですか？外に向けての発信だけじゃなくて、まあ、被災地っていうかね。
あ、そうですね、うん。やっぱりそれはメディアの中の動きというよりかは、そこを超えた部分の動きかなと思うんですけれども、もちろん、このパターンは、どこどこの被災地のあの人と近いから、ちょっとつないで、情報交換してもらおうかなとか、お手伝いしてもらおうかなとか、やっぱり災害を受けた先輩方っていうのは、やっぱり次の、今の被災地のために何かしなきゃ、自分たちも助けてもらったから、今の被災地に何かしたいって思いを皆さん持たれるので、
うん、
そういう先輩被災地の皆さんを今の被災地のところに、まあ、おつなぎしたりとか。
先輩被災者。
はい、先輩被災者。
例えばなんかどんな感じなんですか、それは。
例えば熊本地震で被災をされて、無事復興を遂げた事業者さんだったりとか。
はい、なるほど、はい。
自分たちも災害時に東北から助けてもらったから、中越から助けてもらったから、次は次の被災地につなげるんだって思いを、うん、皆さんこう、恩送りのリレーみたいな形でなされている部分があるので、今能登がこういう状況で困ってるんですっていうと、うん、まあ、結構皆さん助けてくださって、まあ、そこでこう新たな取り組みが起きたりとか、
はい、どういうヒントをこう得られるものなんでしょう？
やっぱりですね、うん、今能登の復興って皆さん先行きが全然見えない中で、本当に模索をしているような状況なんですよね。
うん、
ただそれが、数年後にこんな風に変わっていくよっていう、
うん、
こう未来を見せてくれるような存在だったりするんですよ。うん、例えば発災直後って、まあ、どこもこう宿泊施設が足りなくて支援者さんがこう受け入れられないみたいな課題が起きるんですけど、うん、じゃあそれでちょっといろいろ安価でたくさんその宿泊所を作ろうって言った 時に、うん、その支援者さん、復旧事業者さんいなくなった後で、
うんうん、
そこの運営ができなくなるっていう、
うん、
むしろ施設が余っちゃうっていうような課題もあって。
需要が急に消えちゃうわけです
ね。そうなんですよ。その未来ってなかなか現場にいると見えないですよね。その今こうだから今こうしなきゃっていう。それを、やはり、もう復興も遂げてる先輩方に話を聞くと、
うん、
まあ、しっかりある程度のコストをかけて、その、なんですかね、手作り感満載の施設を作るよりかは、ちゃんと整備して、うん、
はい、
その後の復興における観光の需要にも耐えられるような設計にした方がいいよとか、
はい、
そういったアドバイスをくださるので。
その場しのぎのもう作業員が泊まれればいいやじゃなくて、
はい、
その後のこともちゃんと考えて。
うん、そうなんですよ、
うん。
じゃないとそのせっかくかけたコストが無駄になってしまうから、
はい、
はい、中長期の目線で見るとこうだよみたいなことを示してくださったりするんですよね。
確かに今ね、能登の方もだんだんじゃあ今度人を呼ぶためにどうしていこうかっていう段階に少しずつ入ってる部分もある中で、確かにそういう目を持っておくっていうのは大事なことなんですね。
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
すごい戦略的に動かなきゃいけないじゃないですか。
そうです、
ね、そうなんですよ。
なんか今すぐこう必要だからわっと動かなきゃいけない面と、
うん、
その先々を見るのとこう一緒に並走していかなきゃいけないっていうことなんですかね。
いやーなんだろう、オリンピックの選手村とかもね、
う
ん、そういう後を考えた建築だったりしたけど、その能登でそういうなんか2段階3段階の、
うん、
その、まあ、建物だけじゃないですよね、他のインフラもそうだし、
うん、
多分その住民向けのサービス、訪れた人向けのサービス、
うん、
飲食店、なんだろう、いろんな多分考慮のポイントが、
そうですね、
今この瞬間の需要に応えるプラス、
うん、
まあ5年後10年後もっていうことまで考えなきゃいけないんだ、
うんうん、そういうこと
ですね。そうなんですよ、
お時間なんですけどもいやもっと聞いておきたかったんですけども、ちょっと来週また伺いたいですね。そうですね、
はい、
はい、加藤愛理さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします。
はい、
今日はゲストに株式会社むつび代表取締役で能登官民連携復興センター広報担当の加藤愛理さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、原田さん。
はい、加藤さんから復興教育っていう言葉が出てきて、ちょっと初めて聞く言葉だったんですけど、
うんうんうん、
確かに災害が起きてすぐどうするかっていうのはいろいろ知識とか情報を取ることができるんですが、
うん、
その地や避難先でその先生きていくためにどんな力をつけたらいいのかってやっぱりわからないなと思いまして、
うん、
今その各地で災害頻発する中、もっとこう社会の中で広げて深めていくべきテーマだなっていうふうに感じました。うん、三谷さんいかがでしたか？
そうですね、
はい、
メディアっていうものの力はやっぱりその違う地域とか違う時間軸をつなげることなんだなっていう感じたんですけども、
うん、
まあ被災地のフェーズが変わっていく、復興が進んでいくっていうこと自体はとてもいいことなんだけれども、まあ、能登にとっての復興っていうのは県外からの観光とか旅行の方も来られるようにするというのもあって、
はい、
で建物の整備一つにしても復興が進めば必然的にその意味を変えられるようにしていかなきゃいけない。つまり初期は復興復旧の工事に携わる人たちが宿泊をする場所だったとしても、その地域での工事が終わっていけばその需要はなくなっていって、
はい、
そこをむしろ旅行客を迎えられるように作り変えなきゃいけないみたいな、こういう戦略的な、うん、ロードマップ、タイムラインを持ってなきゃいけないっていう。
はい、
まあこういうことも過去の各被災地で同じような当時立場に置かれてた人たちの経験が今生きてそういうことになっているということでもありますから、はい、
うん、
まあ今とこれからの能登にそういう過去の経験がきちんと生かされていくために、
うん、
メディアの力を生かしていくこと、違う地域と違う時間軸の人同士をつなげることで社会全体のロスを小さくしていく。そして勇気を分け合うという価値のある事業だと感じます、はい、ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタッとみたに .net で検索してみてください。
来週もゲストに株式会社むつび代表取締役で能登官民連携復興センター広報担当の加藤愛理さんをお迎えしてお送りします。
この時間のお相手は
タッとみたにと
原田由紀子でした。